こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田名武先生に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を開催しているんですが、現在はですね、新型コロナウイルスの感染防止ということで今お休み中でございます。だがしかしということでですね、じゃあこの機会にいろいろとまた健康についてのお話を伺っていきましょうということで、今回は今皆さん大変関心が高いと思いますので、新型コロナウイルスについていろいろと教えていただこうと思います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、毎日マスコミ等でも報道されていますので、皆さんね、今これについての情報関心高いと思うんですけれども、新型コロナウイルスってインフルエンザのものすごく強いようなものだというふうに考えていいんでしょうか。
ちょっと言いますか、だいぶ異なりますのは、ある意味人間が今までこれだけ手強いウイルスに遭遇したことがなかったのではないかと思うぐらい大変手強い相手が今日本のみならず世界中に広がっていると考えた方がいいかもしれません。と言いますのは、100年前にスペイン風邪ですか、っていうのが流行った時、インフルエンザがあの時は治療法もなかったこともあってたくさんの方が亡くなりました。ちょうどあれから100年ぐらい過ぎたところでこのコロナウイルスというウイルスが新しい形で人間の世界というか生活を脅かしている。しかもこのウイルスがたちが悪いのが人と人との間で伝播をするということで、ご存知のように大都市圏を中心に広がって、それが今また人を介して地方に来ていると、ですから人間生活の根本から根本に影響を与えているという本当に厄介な敵です。で、当初は大多数は軽症で済むということが非常に強調されてしまってたのがちょっと油断だったと思うのは、実際それでヨーロッパでたくさんの方が亡くなり始めて、初めて世界中の人たちの緊張が高まったと、で実際に重症化した時の治療っていうのはかなりギリギリの治療になっているようですので、本当に医療界としてはすごい敵が本当に人間世界に来たなという実感ですので、これまで私たちが関わってきたインフルエンザ診療とは全く異なるほどの今緊張感を持って対応しています。
人から人へ移るということで今先生お話ししてましたけれども、本当ですよね。人の動き、この流通に乗ってまた広がってるっていうのが怖いところですよね。
怖いですね。ですから確かにこのマスクがどれだけ有効なのかっていうのもあるんですけど、今よく新聞で話題になっているクラスターっていう、一人の人が例えば触ったものとか、その人の感じたものがを通してそれを触ることで、粘膜を通してまた感染が移ってるような印象がありますので、本当にこの伝播の仕方もなんかこれまでとちょっと違う感じですので、私たちも本当に今よく言われるソーシャルディスタンスとか距離を置いたり、人との直接的な近い距離での会話とか食事ができなくなるっていうのは本当に人間生活にすごい影響を与えているので、本当これがいつどういう形で収束していくのかなっていうのは私たちも今非常に心配しながら日々の診療に当たっているところです。
はい。で、先生、予防としてどういうことをやっといた方がいいですか。
は
い、
やはり今3密のこと言われてますけど、大変残念なんですけども、今やはり人がたくさん狭い場所に集まる場所で、もし中に一人でも症状が少ないながらも感染している方がいたら一気に広がるというのがこの病気の怖いところですので、そういった意味では今言われるように距離を置いて、人と会うときは距離を置いたり、 政府も言ってますが、8割の人との直接的な接触を減らす、うん、ですから今私たちの周りである医師会関係の会議もだいぶ今ズームなどを用いた、うん、ウェブ会議に今切り替えられてきてますので、はい、まあ、そういう意味ではもう本当に近くで一緒にいるのは家族以外の方はなかなかこう距離を置いてやらないといけないという本当になんか特殊な状況に今追い込まれているような感じがします。
そうですよね、まあ、実は今日スタジオで収録してるんですけれども、いつもより先生と距離があるんですよ ね、
そうですね、
はい、心の距離は近くいたいなと思うんですけれども、はいはいね、はい、体の距離はかなりいつもより離れている。
心持ちやっぱりどうしてもですね、
はい、はい、そうなんですよね。まず距離を取るっていうことは必要ってことですね。
そうですね、もうちょっと厳しい方をしたら、今那覇市内も患者さんがかなり多くなっていると言われている状況でいうと、いつどこでどなたが持っているかはもうちょっと想像なかなか分かりにくくなっているので、うん、そういう意味ではもう基本もう人と接する時の距離を常にキープしていくというのが、まあ残念ながらもう今はそれをしないといけない状況にあるのかなと思っています。
そして私も普段はマスクしないんですけれども、マスクするようになりました。
そうですね、もう今いろんなたくさんの方と接する人ほど一応した方がいいというふうには言われてますので、うん、まあ、この効果についてはこれからもう少しまた検証されると思うんですけれども、うん、やはり今は用心をしておいて、まあ、自分が用心をすることが自分の大切な家族を守ったり、うん、職場を守ったり、そういうことにつながっていきますので、用心するに越したことはないかなと思ってます、
うん、あと手洗いもかなりするようになりましたね、
はい、
先生。
実は今私はまあマスクも一応皆さんやってるんで私もしてますけど、一番大事なのは手洗いだと思ってまして、うん、特に例えば多くの人が触るドアノブですとか、そういったところはもうそういう不特定多数の人が触るものに関しては特に気をつける、うん、エレベーターのボタンすらそうですけど、ですからそれぐらい気をつけて、移動して何かを始めるときにはまずは手洗いから、うん、アルコールがあると理想ですけど、アルコールを過信するよりは私は今誰でもできるのはやっぱり手洗いかなと思っているので、うん、常に移動した後食事をする前もこまめに、私もちょっとこの暖かい時期ですけど手が赤切れしてきてるんですけど、それぐらいやっぱり手を頻回に洗ってますんで、うん、はい、アルコールは必ずしも、まあ、アルコールあるとより理想、水がないところでは望ましいですけど、うん、水道が近くであればこまめに手洗いすることが大事かなと思います、
うん、まあ、口からシーラはイールっていう沖縄 の、 言葉がありますけれども、まさにそんな感じですよね。
そうですね、不思議なことにですね、これを皆さん徹底したことで今インフルエンザの患者さんがほとんどいないんですよ。ですからやはりこういう人が触れるっていうことのものから回収するものが多かったのかなというのは、まあ、もちろんマスクをしている効果かもしれませんけど、うん、はい、感じているところです。
まあ、できることは日常でありますね、はい、これは、はい、皆さん対策取っていきましょう。そしてやはり心配なのは、新型コロナウイルスに例えば罹患してしまった、かかってしまった時って先生どういう症状が出てくるんですか。
はい、まあ、私も情報でしかまだ直接感染した方の診察はしていませんので、うん、私の知り得る限り、また今医療界でどういうふうに考えているかということをご紹介しますと、まずはやはり目安として7度5分以上の熱が4日間以上続くときは疑いましょうと、うん、基礎疾患といって例えば糖尿病ですとか心臓病、肺の病気、免疫を抑制するようなお薬を使っている方々に関しては4日待たず2日でもいいと言われているんですが、うん、はい、7度5分の熱を一つの目安にして、その熱が出たときはもしかしてコロナ感染と思ってまずは外に出ない、うん、で家で様子を見て自分の熱がどうなっていくかを観察していただくということが大事かと思います、うん、それで4日以上経ってきたりしたときには、かかりつけの先生にお電話していただいて、自分は今そちらに受診してクリニックの方に来ていただいていいのか、うん、もしくは相談窓口になってます保健所が開設している電話センターに電話して、自分はどこに行ったらいいかっていうのを相談することになっています、うん、で電話センターの方々は今非常に対応を慣れてらっしゃって、 もう疑わしいと思ったらすぐに、指定医療機関というところに行くように案内します、うん、ところが逆に今の基準に当てはまらない時というのは、私たちかかりつけにまずは見てもらってくださいと言われますので、
うん、
ですからその時は私たちのところにできればですね、いらっしゃる前にお電話して、
はい、
これぐらいの熱があって心配なので、で、相談センターにも電話したけれども、クリニックに行くように言われましたと、うんうん、いうことで、お電話をした上で、お名前を伝えていただければ、私たちクリニックも例えば駐車場に、発熱者の方専用の駐車スペースを設けていて、はい、そこで待機していただいて、
はい、
で、うちの受付の者が、用心深く、注意しながら、その車の方に行って、保険証をお預かったり、対応して、うん、で、その後、看護師が問診を取った後、私も車まで出向いてお話を伺うシステムになってますので、うん、心配な時は、ぜひ、クリニックの方にお電話いただければと思います。
うん、事前に連絡をすることで先生方もこの対応ができるということですよね。
そうです。今一番やっぱりびっくりするのが発熱がある状態でクリニックに飛び込んで来られるとちょっと私たちも最初焦ったりしますので、と言いますのはどこの医療機関もそうですけれどもコロナ感染症以外の患者さんも多く病院に来ているので、
うん、
今国の方も気をつけているのが医療現場が院内での感染拡大につながることは避けてほしいというのはもうこの病気が出てきた当初から言われてますので、
はい、
そういった意味も含めて発熱の方はすぐには建物の中に入らないでくださいっていう命令をしております、
うん、
あとちょっと残念な話県外入例が県内の場合多く最初出てきたもんですから、
はい、
2週間以内に県外海外に行ってる方に関してもちょっとすぐには立ち入らないでお電話くださいということにしてます、
うん、
残念ながらこの人を介する病気なのでそういった生活歴の中からも注意して対応してるというのが今の医療の現場ですのでその点に関してはご理解いただきたいと思っております、
はい、高い熱ということですよね、
はい、
で先生だるいものすごくだるいとか味覚異常が出てくるっていう話も聞きますが、
は
い、
そうですねいろいろ罹患した方の情報だとやはり倦怠感というのは結構大事なサインのようですので、
うん、
私もコロナ感染か疑うときは必ずその点は確認するようにしています、
うん、
それとあと今お話しあったように味覚収穫ですか、うん、の障害もサインの一つになっているということですのでそれも問診で聞くようにしています。あと当初から言われていたのはやはり咳ですね、
うん、
コロナウイルスが下気道といって肺の奥深くで増えるみたいなんですけどそうなるとやっぱりかなり頑固な咳というか咳が出てきて、
うん、
でその咳にプラス息苦しさを伴うですから多分そうなってくるとも肺炎まで起こしている可能性が高いんですが、うん、そういった息苦しさを伴う咳というのも重要なサインとしてますしあと意外と1割ぐらいと言われてるんですが消化器症状の下痢で、
はい、
出てくる方も今出てきてますのでですからそのあたりの症状が出てきたときは注意していただきたいと思ってます、うん、
で先生、検査をして、陽性になりました、かかってますねっていうことになったらそこから先生どういう流れになっていくんですか治療というのは。
はい、はい、ですね、まずは疑わしい場合で医療機関が PCR 検査をやった方がいいと思う時っていうのはかなり疑いが強い場合があるので、
うん、
その病院にもしベッドにゆとりがある場合には通常は一般的には入院になっていると思います、
はい、
で次の日の検査を待つ、
うん、
ただ東京が今そうなんですけど疑い例でも今入院できるベッドがなくなってきていて、
うん、
自宅待機していただいて、検査結果を翌日病院から報告してその後の対応ということになります、
うん、
で今はコロナ感染症を受け入れる医療機関っていうのが県が指定した指定医療機関というところ、県立病院と大学病院 プラスあと各地域に協力病院というのがありまして、那覇市内にも協力病院が4つあります、
はい、
この、指定医療機関もしくは協力病院のどちらかに、入院受け入れができるように、うん、実は今県庁の中に、そういう入院調整本部ができていまして、
はい、
どこの病院に今どれぐらいの患者さんがいるのでこの病院なら受け入れ可能っていうのをちゃんと判断する本部が今今週から立ち上がってますので、
はいはい、
そこの中に医師も詰めていまして、うん、その医師が指示をして、どこの病院なら今受け入れ可能ですよっていう情報を提供して、
うん、
入院を案内するシステムになってますので、今ある意味そういった意味では医療機関が今一丸となってこの病気と向き合っているところです、
うん、なんかもうどうしようってやっぱりね不安に思うと思うんですけれども、
はい、
今そういう体制もあるよっていうことはちょっと安心しました。
そうですね、今はもう一人だけでは解決できないっていうのはもう医療従事者特に今ぜひ皆さんにご理解いただきたいのはコロナウイルス感染症と向き合っている病院の先生方や看護師さんたちの今疲労が大変でですね、やはり自分たちも感染するんじゃないかという常に危険と隣り合わせの中で頑張っています。ですから、そういった意味では、そういう病院で頑張っている医療従事者の方々が疲れ果てないようにですね、私たち、周りの開業医も協力したいと思ってますし、
はい、
一般の方々もぜひ、そういう病院で頑張っている医療従事者の方々への応援の気持ちを一緒に持ってもらえたらな、というふうに思っています。
はい。さあそして先生、入院となった時に必要な準備っていうのは私たちあるんでしょうか。
はい、特別なものはないと思います、
うん、
もちろん誰が連れてくるかとか、うん、車で同乗したじゃあ家族は濃厚接触者になりますけど、
はいはい、
疑わしいなと思ったらもう例えばもうお互いマスクはもちろんですけど、例えば運転手は運転席、その方は後部座席にいるとか、
うんうん、
可能ならこうガラスの直接空気が触れ合わないような、
はいはい、
なんかシールドができたらいいんですけど、
ビニールをちょっとこううまく活用したり、
最近よくスーパーとかでももうこんな受付等はもう直接触れられないように対策始まってますけど、
そうですね、
そういう持ってるかもしれないと思ったらそういう直接的な触れ合いをなるべく避けるように気をつけながら、どなたかに連れてってもらう、公共交通機関をなるべく避けてくださいと言われている以上、そういう自家用車の手配とか、もう本当に難しい時は東方とかになるとは思うんですけど、
そうですね、
本当に難しい対応を迫られることはあるかと思います、
はいはい、じゃあこの移動の問題はちょっとシミュレーションを自分の中でしておく必要はありますね。
はい、今ですね、本当に先ほど言った指定医療機関協力病院が県内に主要病院と言われるところ、多分ラジオを聞きの皆さんは皆さんが頼りにしている、いざという時に頼りにしている病院のほとんどは、指定医療機関か、協力医療機関だと思いますので、なんとかいつもお世話になっている、私たちのかかりつけ医もそうですけど、病院っていうところにどうアクセスするかっていうのは常にシミュレーションしておくのは大事かもしれません。
はい。心構えとしてですね、いざという時に慌てないようにちょっと皆さんいろいろとね準備をしておきましょう。まずはかからないということですね。
そうですね、かからないために今テレビで言ってる3密を避け、ソーシャルディスタンス、8割人と会うのをなるべく今は控える、本当に社会が大変な時期なので、もうここは業種に問わず皆さんで力を合わせてこの病気と向き合い、その間にですね、病気の蔓延を遅らせている間にもう今医療界でもどういう治療が一番いいのかってことについて非常に検討が進んできています。こういう薬を使えば早く良くなるとかっていう情報が得られてきているので、だんだん治療法に関してもこれから確立していくと思いますので、その時間を稼いでですね、みんなで医療を維持しながらこの病気を乗り越えていければなと思っております。
はい、本日は首里城下町クリニック院長田中健先生に新型コロナウイルスについていろいろと教えていただきました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。